本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書10章38節から42節です。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。アーメン。小学生の時、長期の休み中に一番大変だったのは何だったのかを聞くと、きっとたくさんの人が日記と答えると思います。日記を毎日書いたなら問題はありませんが、1ヶ月以上止めておいてから数日で書こうとするのは簡単なことではありません。正月や誕生日のように覚えやすい日があれば大丈夫ですが、そうでない日は毎日起きてご飯を食べて勉強して遊んで寝たとだけ書くことはできないので難しいものです。その中でも日記を書くときに困ったことが、日記を書くときにその日の天気を書かなければならないのに思い出せないことです。それで同じ日を書いたのに、ある子は晴れ、また別の子は雨と書いたりもします。時にはその日の天気がどうだったかを言い合う時もあります。しかし中には日記を毎日コツコツと書いている子もいます。宿題だからではなく、その子は一日の日課を日記で終わらせるからです。私が小学校5年生の時にもそんな子が一人いました。その友達は休みが明けて宿題を提出する時に、休み中の寮ではなく何冊もの日記を糸で束ねたものを提出しました。もちろん先生はその友達を褒め、ほとんどの友達はその子を嫌な目つきで見ていました。神様は一人一人を違って作りました。自分と同じ人生を送る人は自分一人しかいません。内向性の人もいますし、外向的な人もいます。人をまず頭で受け入れる人もいれば、心で受け入れる人もいます。また人々の生まれも違い、教育も違いますし、会った人々も違います。ですから、人々は、同一の人は一人もいません。今日の本文では姉妹でありながら性格がお互い違う二人が登場します。マルタは典型的な外向的な人で、マリアは典型的な内向的な人です。マルタのような人は教会でたくさんの人の食事を準備したり、バザーのようなイベントでよく使えることができそうですし、隣人や職場の同僚にも伝道することが上手な人です。反面、マリアのような人はそのような奉仕が嫌ではないけれど、自ら進んでやるのは苦手な方です。また隣人や職場の同僚に福音を伝えようとは思っても、口から言葉がなかなか出てきません。教会に一度来てみてくださいと言いたいものの、口の中で回っているだけです。そうしているうちに 失礼しますと言って背中を向けることになります。しかしマリアのようなタイプは教会でキューティーセミナーのようなものがあればちゃんとついていくことができます。反面マルタのようなタイプはその時間が大変です。聖書を一生懸命読んで主日礼拝、水曜の聖書の学びに出て御言葉を一生懸命聞けばいいものを、なんで毎日聖書を読んで黙想してノートまで書かなきゃならないんだろうと考えるかもしれません。マリアが正しいのかマルタが正しいかのような質問は愚かな質問です。神様が違うようにお作りになりました。また聖書の人物の中でどんなに素晴らしい信仰を持っているとしても完全な人は一人もいませんし、また自分の姿と完全に一致する人は誰もいません。聖書の人物は私たちの姿を少し見させてくれる鏡のようなものです。ですから今日の本文で私はマルタに似ているなと思うかもしれませんし、私はマリアと似ているなと思うかもしれませんし、しかし私の姿は 100% マリアに、あるいは 100% マルタになることはできません。今日の本文の38節にこう記してあります。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られるとマルタという女が喜んで家にお迎えした。ある村はベタニアを意味します。ベタニアはエルサレムから約3キロ東に位置する小さな村です。イスラエルの北部のガリラヤ地方でのイエス様の働きの本拠地がカペナウムとしたら、南のユダの地域では本拠地がベタニアでした。イエス様が十字架につけられる5日前に幼いロバに乗ってエルサレムに入られました。イエス様は神殿に入られ、そこで売買している人、一般のお金と神殿で使用するお金に換える人、捧げ物をする鳩を人たちのテーブルと椅子をひっくり返されました。そして私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある、それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしていると神殿を清くさせました。イエス様のそのような姿が大祭司や書記官にはおかしいように見えただけでなく、彼らの怒りに触れました。しかしその後にイエス様が向かったところはマタイ21章17節にこう記してあります。イエスは彼らを後に残し都を出てベタニアに行き、そこに泊まられた。イエス様はその日の夜、エルサレムの旅館やエルサレムに住んでいる人が提供する宿に泊まらず、ベタニアに行き、そこで泊まられました。イエス様はこの世での最後の4日間、昼はエルサレムで過ごされましたが、夜には弟子たちと共に大きな都市を離れ、オリーブ山の東の方の斜面にあるベタニアに行かれました。そこにはイエス様が愛されたラザロとマルタ、マリア兄弟が住んでいたからです。イエス様がある村ベタニアに戻られた時にマルタが迎えました。マルタは自分の家に向かいました。当時家は男性の名前で呼ばれることが一般的であったにもかかわらず、マルタの家と呼ばれたのは彼女が結婚後に 一人になったか、あるいは年をとっても見込んでいたからか、どちらからだと考えられます。そして両親のいない家庭で長女が両親の役割をしたりしますが、妹のマリアとは年の差が相当あったように思われるマルタも、両親のいない家庭で兄のラザロと妹の世話する家長であったと考えられます。昔小さな月刊誌である女性が書いた文章が記憶にあります。娘が5人いる家庭で、末っ子が7歳だった時に両親が交通事故で亡くなりました。長女もわずか中学1年生の時でした。事故後には祖父が来ましたが、5人みんなの面倒を見ることは難しいということで、4女と5女をしばらく孤児院に預けようとしました。長女はお願いだから一緒にいさせてくださいと懇願し、長女は中学3年生の時から工場で働かなくてはなりませんでした。その後にも家政婦、八百屋、食堂で働きながら妹たちを後ろで支えました。その後に卒業程度、認定試験を受けて放送通信大学に入学したという内容でした。中年の年になっても未婚のままだそうです。妹たちが姉に申し訳ない、ありがたいという時にいつも長女はこう言うそうです。私があなたたちを育てるのに大変な時もあったけど、私はあなたたちが知らない両親との思い出をいっぱい持っているでしょう。あなたたちにその思い出を借りているようなものよ。だから私があなたたちのために一生懸命に働くことができたんだと思う。辛い時はお母さんとお父さんとの思い出を思い出しながら頑張ることができたの。あなたたちにはそれがないでしょう。だから私にそんなに申し訳なく思わないで。イエス様がマルタの家を訪れた時、一人で行ったのではなく12人の弟子たちもいました。また70人の人たちを送り出し、神の国を伝えさせたため彼らもいたはずです。さらにイエス様には当時の一般のラビたちとは違い、女性の弟子たちもいました。そう見ますと、イエス様の一行は最低でも数十名から100人近くいたということです。ですからやることがたくさんあったはずです。イエス様と弟子たちが来るということを知ってから、または招待をしてから、マルタの頭の中は毎日、いや何週間の間、料理のことばかり考えていたことでしょう。それだけでなく、当時の風習では知人の家を訪問すると一食を食べるのではなく2食3食くらいが一般的でした。イエス様の一行の訪問もそうだとしたら、やることはもっとあったはずです。家の掃除、寝具などあらゆるものを準備して、いざ料理だと慌ただしく動いているのに、妹は一向にやりそうにないのです。39節です。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。女性は家庭を仕事をしなければならないということ、台所にいなくてはならないというのは当時のユダヤ人の典型的な考え方でした。それでマルタはそのような一般的な観念で行動していました。当時の女性が男性の間に混ざり、ラビの足の前で座っていることはありえないことでした。立法の教えを 受けることもまた、少年たちには許され、少女たちには許されませんでした。マリアもその事実を決して知らないはずはないと思います。使徒パウロがユダヤ人の前で熱烈なユダヤ教の信者であり、奉仕者だった自身が、どのようにキリストの使徒になったのかを告白しながら、こう言いました。使徒の働き22章3節です。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように、神に対して熱心なものでした。使徒パウロは自身が過去に当時最高のラビと呼ばれたガマリエルの弟子として彼の下で教育を受けたと言いました。ここで元でが文字的な意味は足です。なのでマリアがイエス様の下で聞いたということは、イエス様に従う弟子として習いたがっていることを意味しています。当時のラビたちには女性の弟子はいませんでした。しかしイエス様にはすでに女性の弟子がいました。それはイエス様が当時のルールを破ったことを意味します。そしてマリアもイエス様の弟子になり、足元に座っているのです。それは相当勇気がなければできないことでした。韓国の最初の西洋式王立病院は1885年4月10日に開院した、大衆を救済するという意味のチェジュンウォン、当初の名前はグァンヘイウォンです。チェジュンウォンでは男女が差別を受けず行って治療を受けることができましたが、現実的に女性が通うことはできませんでした。チェジュンウォンの医者がほとんど男性で、当時の価値観により女性は男性の医者に自身の体を見せ診察を受けることは難しかったからです。それで1887年に女性のための診療機関が建てられました。コジョン皇帝は病院に女性を保護し救済せよという意味でポーグーヨーグァンと名前を付けました。しかしマルタはそのような行動はそれ以上耐えることができないものでした。それでイエス様が一言おっしゃいました。40節がこのように証しします。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。マルタは最初は自身がやらなくてはならないことに没頭していたと思います。そうしているうちにだんだんと苛立ってきたはずです。あの子はなんであのあそこに座っているの？ここに来てパンを焼くか魚を焼くかしないといけないのに。そうでなくても料理をお皿に盛ってもいいんじゃないの？マリアに対して抑えられない感情の矢が時間が経つとイエス様に向かいました。それでイエス様に向かって鋭く言い放ちました。イエス様、私が一人で準備しているのが見えませんか？マリアにあそこに行ってと言わなくてはいけないんじゃないですか？そうするとイエス様がこのように答えられました。41節です。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。イエス様の言葉は、韓国の食文化で話すとこうです。マルタ、執事。韓食で、韓国式の食事で 食事を用意するのは大変ですよね。チャプチェを作り、魚を焼き、プルゴギを炒め、ナムルも作るし、チョンも焼かなくてはなりませんよね。それにわかめスープも作るとなると、どんなに大変なことでしょう。気にしなくてはならないことも多いですよね。そんなにたくさん作ろうとしなくても大丈夫です。イエス様のこの言葉でマルタはさらに怒ったかもしれません。先に言えばいいのに、準備もそろそろ終わるのに、今そのこと言ったらどうしろっていうことですか、と言いたかったかもしれません。イエス様の言葉はこのように続いていきます。42節前半です。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。この御言葉は料理の数を減らしても良いと言っているように聞こえます。しかしそのような意味ではありません。この部分を古代ギリシャ語の聖書で直訳するとこうです。しかし必要なものは一つである。マリアは良い取り分を選んだ、です。イエス様がマルタの家を訪問された時、必要なものは一つは、訪問されたイエス様を迎えることでした。両親の古希や三樹の祝いを開くなら、その時に必要なものは、一つは両親を喜ばせることです。もし子供たちが両親と一緒にその祝いをいつやるのか、どこでやるのか、料理はどんな種類にするのか、どんな人を呼ぶのか、お互いに話をしながら、途中で意見が合わず両親がに苛立ちを示し始めたなら、必要なものは一つを逃してしまったということです。イエス様がマルタの家を訪問されたことは、一食あるいは何回の食事を解決されるためではありませんでした。その家の人に会い、交わりを分かち合うためでした。マリアはイエス様の足元でイエス様を見ているのに、マルタは料理を見ていました。そのような意味で、マリアが必要なものは一つを選択し、それは良い方のものを選択したという意味です。そしてそれを取られることはないと、取り上げられることはないと言います。イエス様がされたこの話を聞いて、マルタがどんな反応をしたのか、今日の本文には書いてありません。しかし、この御言葉の意味は、マルタの台所の仕事は必要でなく、マリアの御言葉を聞くことが必要なものという意味でもありません。また、マルタよりマリアの方が信仰が良いという意味でも一層ありません。ヨハネの福音書11章を見ると、イエス様がマルタとマリアの兄であるラザロを生かされた出来事が出てきます。イエス様がベタニアに到着された時には、ラザロが死んだ4日の地で、葬式もすべて終わった状況でした。イエス様が来られると聞いてから、マルタは迎えに出ましたが、マリアはそのまま家に座っていました。イエス様に会ったマルタはこう言いました。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも、神はあなたにお与えになります。そうするとイエス様は、あなたの兄弟はよみがえりますとおっしゃいました。これに対しマルタは、私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っておりますと言いました。その時にイエス様は永遠の希望について話されました。ヨハネの福音書11章25節26節です。 イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？この言葉にマルタは、はい主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じておりますと、イエス様に対する絶対的な信仰告白をしました。しかしその時もマリアは家の中から出てきませんでした。それでイエス様は彼女を連れて来させ、イエス様の前に来ました。イエス様を見たマリアはその足元にひれ伏してこう言いました。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。マリアは姉と同じように言いました。しかしそうしてから共に来た人々と泣いただけでした。イエス様はそれを悲痛に思われ、苦しそうに涙を流されました。マルタはイエス様がおられたら兄は死ななかったと言った後にイエス様に対する信仰告白がありましたが、マリアは泣いてばかりいました。この姿を見ますと、イエス様に対する信仰はマリアよりもマルタの方がはるかに深いもののように見えます。イエス様がマルタの家を訪問された時、マルタの姿で注意すべきところは、いろいろともてなしのために気が落ち着かずのところです。もてなすことが多くて落ち着かなかったのではなく、気が落ち着かなかったと言います。気が落ち着かないと必要なものは一つを逃してしまいます。教会で一生懸命奉仕をしていると気が落ち着かないことを経験することがしばしばあります。他の人たちがしたがらない図法で使えることはとても尊いものです。よりたくさんの人が図法のような見えないところでも使えることができるように願います。しかしひょっとしたらいろいろ準備することで気が落ち着かなることもあります。豆もやしビビンバを作ろうと決め、ある人に豆もやしを買ってくるように頼んだら、豆もやしがなくてただのもやしを買ってきたと仮定します。それは落ち着かない心に油を注ぐようなものです。あの執事さんは豆もやしを買うことにしたら、豆もやしを買わなきゃいけないのに、もやしならもやしでビビンバを作れっていうこと、礼拝の時間中も主観中もやしばかり考えるようになります。しかし礼拝の中で牧師先生が説教しながら、イスラエルの民たちがエジプトを出てスコテを立つときに雲の柱と火の柱が導きましたというと、スコテをもやしと聞き間違え、気を取り直しながら、イスラエルの民がもやしを食べるときに雲の柱と火の柱が導いたって、そうしたら豆もやしよりももやしの方が聖書的なのかと、このように想像してしまいます。そして礼拝の間、料理のことばかり考え、本当に大切な言葉ことは聞き逃し、必要なものは一つを逃してしまいます。私たちの信仰生活で気が落ち着かないことがあるとしたら、それは何でしょうか。それが何であれ、それにより気が落ち着かないなら、そこには主がとどまられる場所はないということです。そして主に対して苛立ち、命令をするような呆れることをしてしまいます。 マリアの姿を通して礼拝の生活化を見ることができます。マリアはルカの福音書10章で良い方を選び、それによる喜びを得たはずです。しかしヨハネの福音書11章では悲しみを克服できていない姿を見せています。彼女はイエス様が全能なお方であると、自分の家族を愛しておられると分かっていながらも、なぜ兄が生きている時に来られなかったのかと恨む心もありました。しかしその後にマリアはイエス様の足に300デナリする香油を注ぐことをためらいませんでした。人々はもったいないと言ったとしても、マリアにとってはそれが必要なものは一つであり、主を主として使える最高の献身だったからです。マルタの姿からは生活の礼拝化を見ることができます。マルタは最初は準備することが多くて、そのことにより気が落ち着かず、さらに必要なものは一つを逃してしまいましたが、兄の死の前でも主に対する信仰と信頼を失いませんでした。それでイエス様が今日兄ラザラを生き返らせた後に主のための宴会を開いた時に、彼女はまた仕事ばかりしましたが、それをマリアが手伝わなくても気が落ち着かずに必要なものは一つを逃すことはありませんでした。彼女は仕事をしながらも主に集中していたのです。私たちはマリアとマルタの姿を私たちの誠の先生とすべきです。神様が心と誠意を尽くして植えてくださった私たちの生活の場所で気が落ち着かないことがないようにし、主を礼拝することで必要なものは一つに集中しながら礼拝の生活化をしていきましょう。また気が落ち着かないことがなく、主が与えてくださった人々に仕えることの中で必要なものは一つに集中することを通して生活の礼拝化をしていきましょう。マリアの礼拝の生き方が横糸に、マルタの仕える生き方が縦糸になり、真理と命を拘束してさせていく私たちの人生は、神様が作っていかれる神の作品となります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日も御言葉を通して私たちが互いにどんなに違うのかをに気づかせてくださりありがとうございます。マリアの姿から私たちの礼拝を振り返ります。私たちは主の足元に座るよりも他の人の足元やこの世の足元に座ることの方が利益になると考えることが多かったことを告白します。それによって私たちの礼拝が深まらず、私たちの信仰が成熟できなかったことをお許しください。マリアが主の足元に座り、自身の最も大切なものを妨げる必要なものは一つに集中したように、私たちもそのように礼拝の生活化を成し遂げることができるようにしてください。マルタの姿から私たちの奉仕を振り返ります。マルタのように一生懸命使いようとするよりも、奉仕を受けることをより好み、またそれを当然のことだと考えたことが多かったことを告白します。与えるものが受けるものよりも幸いであるとおっしゃった主の御言葉に従い、これからは使えることを実践する信仰の人としてください。もし私たちが使える奉仕のことで気が落ち着かず、必要なものは一つを逃しているとしたらば、主に集中することを通して 生活の礼拝化を成し遂げることができるようにしてください。そうすることで、礼拝の横糸と奉仕の縦糸の交飾で、神様が植えてくださった場所で、私たちの生活の真理の作品、命の作品になることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。